皆さん、こんにちは。枝豆トーク、エピソード19へようこそ。ナビゲーターは、枝豆三姉妹のうちの、
長女、沙織
と、私、次女、智子がお届けします。三女、マリは、引き続き、今、育休中ですが、もうそろそろ戻ってくるんじゃないかなというタイミングでの収録です。
はい。
では、早速、始めていきましょう。ですね。まあ、始める前にですね、今日テーマがちょっと家族系のテーマなんですけど、その前に一つ関連するトピックとして、私今ニューヨークに住んでるんですけど、この間、実家から母が日本からですね、数日が、まあ一週間弱、こっちに来てくれてたんですけれども、なんか、今回の場合は観光とかそういうのじゃなくて、結構家周りの、なんか、家の整備みたいなのを手伝ってくれていて、その時に、なんかこう、主婦のエキスパートのレベルみたいなのを間近に見る経験がいっぱいあったりして、いや、なんか、なんだろう、自分もね、もう大人になってしばらく、ちゃんと生活を一人でしてきたつもりなんですけど、やっぱり台所周りの使い方とか、食材の、なんだろう、活用の仕方とか、家の掃除のなんか、目の付けどころがちょっとやっぱ違ったりとか、買わなきゃいけない掃除用具の種類とかの、なんか目の利き方とか、なんだろう、なんかいろいろこう、主婦目線で横に並んだ時に、これが、年季が入った主婦のエキスパートってやつかっていうのを、ちょっと痛感した直後だったので、なんかそれをこう、共有しようかなって思ったんですけど、そう。
すごい。
母、すごい。
どのあたりにプロ感を感じた？
なんだろう、とりあえずなんかこう、効率がいい。なんかまあ、掃除は効率っていうよりもなんかその、あ、ここね、みたいな、コツとか、なんか雑巾の使い方とか、なんか、そういうので、あ、こういうふうに使うんだ、みたいな。あとなんか石鹸、洗濯石鹸一つの選び方とかもちょっとなんか違ったりとか。
なるほ
だ
ど
け
ね。
ど、台所のなんかその、うちの母は結構料理もするんですけど、そのなんか、5品ぐらいがなんか20分ぐらいでいつの間にかできてたりすると、なんか、え そう、どこからこれらはみたいな。
す
すご
ご
くなん
い。
か小さなタッパーとか、私はあんまり買ってなかったんですけど、異常になんか勧められて使ってみてるのを見てたら、あ、こうやってなんか茹で野菜をちっちゃなパックにパパパパって入れて、日付書いて、で、こう、腐らないうちに、別の4品とかにこのインゲンがね、進化するんだな、みたいな。なんか、
すごい。
そう、すごかった。こっちは1品作るのに結構いっぱいいっぱいな
ああ、わ
日
か
と
る。
かが多いので、このなんかね、野菜4品はどこから？みたいな。
すごい
すごかっ
な。
た。いやー、
お
すご
母さ
す
ん、
ぎ
か
て。
なりレベル高しだと思うよ。
やっぱりそうですよね。なんかちょっとあんまり自分が子供の時とか実家でゴロゴロしてた時はそんなにこう分かんなかったんですけど、自分のキッチンで彼女が同じ道具を使ってなんか魔法を使うのを見て、あれ？みたいな、こうあるべきものなのかっ
す
ていうのをす
ご
ご
い。
いい勉強になったっていう、ちょっと家族からの刺激っていうのが直近のテーマ です。
いいですね。
そ
私も唯一母親が今命綱なので、
う。
なんか夫の急な出張とか、私が体調悪いとかで、やっぱり一番、来てもらいやすい距離にいるので、とはいえね、都内じゃないからそんな2時間で来るとかできないけど、そう、でもやっぱり、急な場合も前日とかにお願いすれば、最悪その次の日とか来てくれたりするので、なんかそのともちゃんのお母さんほどプロフェッショナリティはないけど、家事に。もうちょっとゆっくりやるタイプなんだけど、でもやっぱりね、いてくれるだけで本当に命綱だなって思う。
ねえ、なんかすごいこう、なんか親のありがたみっていうのは常に意識はしていたものの、なんかこう、なんだろうな、またさらに違う意味で、
わ
はは
か
みた
り
いな。
ます。
ねえ、思いますって、ありがたいことだなと
本当に
思っ
ね。
て、たりしてました っていうのが、まあ、直近の、共有したかった雑談なんですけど、まあ、今日は、そうですね、沙織さんがメインピッカーとなったこの話題についてのエピソードなので、話題ですけれども、家族神話っていう、まあ、フレーズがメインの、話題で、 サブタイトルとして私たちは家族を過信しすぎていないかっていうタイトルをつけた
の
が、
さっき あの導入の雑談からは逆行する話です
ね。ちょっとけどあの確かに枝豆メンバーでも このテーマちょっと気になるねっていうの前から言ってたと思うので、ぜひぜひ今日はこの家族神話について話していきたいと思ってます。
はい、
はい、じゃあ沙織さんからあの最初に話題についてお願いします。
はい、わかりました。じゃあ、ちょっと記事から紹介していきたいと思うんだけど、かなり、まあ、衝撃的だった去年の記事から一つピックアップして、うん、もうタイトルがすでにすごいセンセーショナルで、
うん、
子どもの命より家族を尊ぶ日本社会の異常性っていうタイトル結構ショッキングなタイトル でこれは川崎玉樹さんというコラムニストが書いたプレジデントウーマンの記事なんだけれど、うん、まあ、当時すごく、まあ、なんだろう、見過ごせないというか、なんかほっとけないなって思った印象があって、うん、繰り返し読んだのを覚えてるんですね、
うん、
で、まあ、要旨としてはまず導入として、現在今まさに裁判が進行中の目黒の5歳の女の子をママ父が殺害したっていう虐待事件があって、
うん、
でその事件の亡くなった女の子の母親がこの加害者の夫から継続的な DV を受け続けてたってことなのね、うん、で、まあ、これ目を転じると、これ記事中にはないんだけど、同じく日本で裁判が進行している千葉県 あの小学4年生の虐待死の事件も、うん、あのニュース見てると全く同じ構図なんだよね、
うんう
ん、で、まあ、日に日に家庭内で閉じ込められて弱っていく娘に気づきながらも、母は結局自分に暴力が降りかかるのを恐れて見て見ぬふりをしていたっていうことが起きている、全く同じ構造で、
うん、
で、まあ、ここで浮かび上がるのが、あのもちろんそれだけではないんだけれども、一つやっぱりあの見過ごせないと思うのは、日本で脈々と受け継がれる家族神話の幻想だっていうふうに記者は言ってる。で、まあ、あのそれって何かっていうと、家族は素晴らしいとか、うん、家族は守られるもの、
うん、
そして家族の問題は家族で解決できるから、うん、そこに第三者が介入してはならないと、
うん、
っていうこと、それは家族、それをもって家族神話って言ってるんだけど、
うんうん、
で、筆者の言葉をそのまま借りると、まあ、これもちょっと本当に衝撃的だったんだけど、読みながら、
うん、
あの本当に家族がそんなにいいものだとすれば、誰も家族に失望することなく、家族を持つこととはずっと魅力的な憧れであり続け、この時代誰も彼も他の何を犠牲にしてでも喜んで結婚して子供を持っているはずだというふうに彼女は書いていてまあかなりこう皮肉的というか逆説的なんだけど、ただまあ実際にそういう側面はある
よね、うんうん、
で、まあ、こういう事件がどんどん明るみに出てきているっていう中で、まあ、今までもあったんだろうけど、やっぱり社会的な情勢でこういうことが浮き彫りになりやすくなってきたっていう日本社会だと思うんだよね、
うん
うん、でこのあたりってアメリカだとどんな感じ？
まあ、こういうあの構図、例えば旦那さんが DV を奥さんにしていて、奥さんが子供を、まあ、抱えながら守りきれずに、あの結構子供に被害がっていうのはアメリカでも多分普通によくある気がする。ただなんか、うん、もちろんそれは絶対あるんだけれども、これを聞いてちょっと思ったのは、その家を出る、奥さんが子供を連れて家を出るっていうオプションが、なんだろう、もある気がする、アメリカの場合。それによって、ね、あの結構シングルマザーで、あの仕事が最初なくて大変とか、
はい、
そのあると思うけれども、はい、あのシングルマザーを支援する団体もいるし、まあ、社会保障の一応ネットワークとかが、その日本ほど、なんだろうな、恥ずかしくて、その、そもそも本来受けれるはずの社会保障に手が出せないみたいのも、もしかしたら日本ほどは心理的なハードルが高くないのか、
なるほど
ね、なんかその、この DV の旦那さんを出るか出ないかはその奥さん次第で、子供はそれの影響を受ける、はいはい、なんか子供のために何が何でも頑張ったみたいなお母さんの話ももちろん聞くから、なんか、うんうんうん、まあ、もちろん日本もね、そういう人もいるんだろうけれども、なんかそこが少し なんか違うのかなっていう気がちょっとだけ、ね、もちろんケースバイケースだけれども、虐待はもちろんあるで、虐待で大変っていうシチュエーション自体はそんなに違わないと思うんだけれども、家族神話っていうことはあんまり聞かないというか、そういう、はい、なんだろう、はい、直接トランスレーションできるキーワードが頭にすぐ浮かばないかな。
そのシーン
は、
なるほどね、
実際にもこっちは離婚も多いので、なんだろう、ステップファーザーのその子供がとか、離婚と再婚を繰り返す上でどんどん家族っていうのが、そのサザエさんとかのこう時代の分かりやすいこれが家族ですねの枠組みが結構もともとアメリカは緩いというか、
そうだよね、
どこまでが家族かっていうの結構ね、兄弟でも全然親のセットが違うのが兄弟っていう風に言うような家庭も結構多いので、うん、そこで多分神話っていうものがあんまりできにくいのかもしれない、こっちは。
そうだよね、わ、うん、かります、
うん、
うん、なんかそういうアメリカとの違いを聞いていても、やっぱりこう日本は良くも悪くもその定型的な何かっていう、うんうん、一軒家を持っていて、前の生殖物語の話のところでも議論したことだと思うけど、一軒家ってそこには、まあ、願わくばおじいちゃんおばあちゃんいて、いないとしても、うん、せめて各家族でお父さんとお母さんは必須、うん、でそこに、血を分けた、まあ、例えば子供が2人なり3人なりいるみたいな、なんか感じっていうのを、どの多分年代層でも比較的デフォルトで思い浮かべる、
うんうんうん、
っていうのがまだギリギリ残ってるのかなって思うよね、
うんうん、
それいい悪いでは多分なくて、
うんうんうん、
なんだけどそこで出てくる歪みとか弊害みたいなものっていうのが表に出せるかというと、
うん、
なんかこうそういうものもひっくるめて家族なんだっていう、なんか家族でなんとかするんだみたいな、
うん、
そういう根性論みたいなものっていうのもなんか強い国民性だなっていうのは思うね、うんうん、
まあ、確かに外に恥を出さないみたいな、うん、結構強い気がする、
うんうんうん、あるある、すごいあると思う、うんうん、ね、
あ、ごめんなさい、なんか言おうとしてた、うん、
いえいえ大丈夫、
うん、
でなんかそれって本当まさにだと思うんだけど、家庭外に声上げようと思ってもそれは本当にプライベートのこと、うん、うちのことというふうにくくられてしまって、うん、なんか結局逃げ場がなかったりとかヘルプサインがそもそも出せないっていうことが起きがちなんだと思うんだよね、
うんうんうん、
でそれ まさに本当さっきのアメリカとの対比で、なんかそのアメリカ人は仮にそのお母さんが追い詰められたら出てくっていう判断は割と早期にできる人が多い、うん、一般的にはかもしれないんだけど、うん、だから日本だとそこもまあある意味その自分がその家を出る、子供を連れて家を出るっていうことさえも描けないくらいある意味思考停止してしまうっていうか、そのフレームにはまってしまっている、
うん、
そんな選択はありえない、うん、自分はどう生きていったらいいのかとか世間体がとか、なんかさまざまなことが多分頭を巡ってしまって思考停止してしまうってことが起きがちな構造、なんだろうと思って、うん、結局その状態が一定続いちゃうとその家庭内の歪みって結局どんどん弱い方、この母親とかで母親が守りきれなければ結局子供の方にまあ押し寄せて、で、まあ、結果一番最高のケースだとこの事件、みたいに、はい、そう取り返しのつかないことになるっていうことなのかなっていうのをその聞きながら、あと記事ももう一回反芻しながら考えて、いて、でまあ結局その筆者も書いてるんだけど、まあ家族である前に子であるということ、まあ、そこが満たされて個人が強くしなやかでいなければ家族になったとしても不幸でしかないと、っていうふうに言っていて、でまあ本当にそれはその通りだなって、まあ血縁があろうとなかろうと、自立して健やかな個人っていうのがまずあって、で健全に依存し合えるっていうのが本来の家族の形であるはず、なんだけど、その健全な依存っていう関係がやっぱりすごく作りにくいその日本の家族構造なのかもしれない、 で、まあ、だからこそやっぱり本当にそのそういうその健全な社会構造に戻していくっていうか、その変な歪みとか、うん、クローズ性みたいなことを作らないためにも、本当に社会全体で、まあ、そこに健全な勧誘とかおせっかいが焼き合える社会にしていこうと、うん、だからそういう共助の仕組みっていうのがまさにもう全国さまざまつつうらうらで活動として立ち上がろうとしてる流れはあると思うんだよね、
うんうんうん、
で、まあ、その大義名分考えれば国レベルでもそれを支援するのが当然だと、実際にその本当亡くなっちゃったりする人がいるわけだから、その歪みで、
うんうんうん、
だと、まあ、私たちは思う。だけど、ただもう一個の今日のトピックとして、あのそこに国家レベルでは、まあ、残念ながら逆風が吹いてるんだよね、うんうん、でそれが、憲法24条の改定議論、うん、で、いくつかこれノートになる際にあの記事で紹介できるといいかなと思うんだけど、うんうん、あのまあ、複数のソースフラットに読むに、まあ、一言で言えば、うん、家族の定義を単一化して子育てや介護は家庭内で完結させましょうと、そういう趣旨の憲法改定であるっていうことが複数の記事で言われている、う
ん、は
で、まあ、あまりね、その偏った解釈をするべきでは当然ないと思うので、うん、でかつね、解釈一つではない条文の解釈でいろいろできると思うので、
うん、
でもちろんそうでない観点もあろうとは思うだけど、うん、ただまあ残念ながら多数を占めている解釈を取ると、まあ、極端に言えば家庭内 DV とか虐待の問題でさえも家庭内で解決させようとするとか、うん、まあ、あるいは観点を変えると同性婚や事実婚なども、うん、この解釈の下では明らかに、まあ、相入れないもの、
あ、定義が単一化っていうところに同性婚とか入ってない、
うん、そうそう入らない、あの今まではそれをこう緩く解釈ことができる条文だったのをもっと厳密に、うんうんうん、あの家族というものはこうだからそこはこう同性婚とかは外れますみたいな風により解釈がしやすい条文改定だっていう風に言われている。で、まあ、その解釈が本当に正しいのだとするならば、
うん、
あの分からないけどそれはね、いろんなその反対のあれもあるだろうからなんだけど、うんうん、まあ、仮に正しいとするならば、まあ、完全に時代の逆行でしかないかなと、
うん、
っていうふうなことを感じたし、まあ、あの逆にね、そうではないこの会見の意図とあの正しい解釈が別にあるんであればそれを切に知りたいなって、そういう記事が逆に出ていないので
見るから、なるほど、
そうそうそう、本当これ以上ね世界から逆行するような方向に日本が舵を切っていうことで幸せになる人はいないよって個人的に思うし、まあ何気にね9条改憲の議論はすごく表に上がるんだけど、
うんうん、
まあ、そこの陰に隠れてこの24条の議論で、まあ、まだ知らない人も多いかもしれないので、うんうん、改めてこれは国民が私たちが注視していく内容べき内容なのかなっていうのはあの今日の議論のもう一つのトピックとして挙げておきたいなと思います。
なるほど。
っていうのもね、日本から離れているともちゃんが見た時にどう感じますかそういったことが。
そうですね、まあ、なんか、うん、ね、アメリカで、ね、同性婚に対して、まあ、オバマが同性婚をプッシュしたけどトランプがそれをなんか巻き返そうな感じっていうのはなんかこういろいろ政治的な理由とか、まあ、宗教面の理由とかいろいろあるのは分かるので、なんか理由があってね、そういうあの何かこう巻き戻しをしようとする人っていつも理由があると私は思ってるので、安倍政権はこれをやることによって何を得るんだろうっていうのがふと一番最初に思うことだけれども、もちろんその一般国民に対してはインパクト、これはなんかポジティブがあんまないような気もするし、あとやっぱ海の向こうからこの24条のことがちょろっとどっかで一時期話題になったのを見たことがあったけども、それも、いやけどそれもなんかツイッターか何かで誰かがいやこんなのがひっそりなんか通ろうとしてますみたいなことを言ってて、その人が一生懸命日本人の多くの人に気づいてもらおうと発信してるのがたまたま目に入っただけなので、はいはい、なんかそれを見らなかったら多分私も救助のことしか多分ニュースには入ってこなかったし、でさっきあの沙織さんがあの最初の記事の話をバーって言ってた時に頭の中でずっとその、介護疲れによる殺人とかなんかそういうニュースも日本からは流れてくるなと思ってて、やっぱりなんかその子供のインパクトの方がこう悲観なんかこう辛そう度が高いのでメディアにはたくさん出るかもしれないですけど、その介護を家庭内で完結させようとするあまりにもう辛すぎて なんかそれもそれですごく悲劇で、それもなんか結構日本から流れてるニュースとしてちょっと印象的なんですね。こっちもあるんでしょうけど、なんか、なんだろう、なぜか日本から出てくるとすごくそれが、なんか衝撃というか、なんかこう、周りがそんなことが起きてるとは気づかなかったというギャップが多分毎回あるので、なんかアメリカであるときは多分そんなに周りからするとサプライズじゃないエリアで起きてたりとか、
はいはい。
と思うんですけど、なんかそれがちょっといつも日本から流れてくると思うんですよね。だからそれがさらに、押し込められちゃうってすごくなんか心配だなっていうのと、あの直近ね、あのコロナウイルスとかで、学校がしばらく休ま 2週間ぐらい休むみたいなニュースが出た時も、真っ先に結構私がフォローしてるよう なんかその NPO 関係のツイッターの人とかは、やっぱり日々虐待とかが家にあって、学校という唯一のこう逃げ場とかがあった人、または家でご飯が食べられなくて給食っていうものをもう日々の拠り所にしてた子どもたちとか、そういう子どもたちへのやっぱり学校閉鎖によるインパクトを結構心配してる人がいて、なんかそれも結局まだ学校という場所があったからだけど、これを全て家庭内でどうのかっていう風になると、なんかすごい大変そうな人が多いんじゃないかなっていうのが、
そうだよね、
なんとなく頭をよぎりますね。
わかります。
けど安倍さんとかそういうの知らないのかな安倍さんっていうか安倍さんをやってもしょうがないですけど、なんかそのこれをプッシュしようとしてる人たち、24条、
そうだね、
家庭内でやるって相当大変ですよね、完結って。
うーん、からなんか外部サービスを充実化させようっていう流れも当然来てるとは思うんだけど、でもまあ結局介護事業者とか働く人の賃金は全然結局上がらないし、なんかそれを大義名分で進めようと思っても全然進まないってことも片や起きてると思うんだよね。だから本当にこう一つ変えようとするときに構造の問題がとても大きいなっていうのを毎回ぶち当たるよね、こういう話をしていても。
結構この今回の家族神話の家族っていうのも結構いろんな要素がありますね。なんか夫婦間のつながりの、その同性婚とか事実婚、夫婦間の意味での家族と、子供とのこうラインをつなげる家族と、あとはその年老いた親とのなんかこうつながりの家族とっていうけど、そこがカチッとしちゃうと結構大変そうですよね、それに入らない枠の子たちとか。
わかります。
なるほど
ね。まあちょっと気分を変えて、今度サブトピックとしてともちゃんから少し違う観点の話をしてもらう感じにしましょうか。
そうですね、そうしましょうか、はい
ね。
じゃあそうですね、次ちょっと私から別の視点を、今回のその家族神話って聞いた時に、そもそもなんか家族の定義っていうものについてちょっと思ったんですよね。で、自分アメリカにいて、でアメリカの人がパートナーで、でこう結婚とか考えた時に、あれそういえば戸籍ってなんだっけって初めて思ったんですよね。こっちで日本って戸籍に入るとか、なんかそういう戸籍が変わるとか言うじゃないですか。で実は自分がそういう状況になるまであまりそのことを考えてなくて、で調べてみたらですね、なんか戸籍ってやっぱちょっと日本では当たり前なんですけど、世界全体で見た時に結構ユニークな制度で、もともと中国の方から来た仕組みなんですけど、家ベースで、中国もまだまだ模索しながらもその仕組みは続いているんですけど、その近くにある例えば台湾とか、韓国とか、実は結構あのもう進化を遂げていて、韓国は2007年に戸籍制度を撤廃してたりとか、で台湾はまだ戸籍はあるんですけど、その家族という家ベースではなくて、個人の生活に実態に即した、
はいはいはい、
ちょっと柔軟なバージョンにあの変えたりとかしてるんですよね。で一方私が住んでるアメリカは、まあちょっとこれはその東と西の違いなのかもしれないですけど、いわゆる個人主義の国だなっていうのが分かりやすいぐらい、個人が、マイナンバー的なソーシャル
サービス
ナンバー持っていて、で家族が基本となる戸籍ではなくて、もう本当にこの個人を基本とした、制度を持っているんですよね。だから私が誰かと結婚しても誰かの家に入るわけでもなく、私という人間とその人という人間が横で線でつながる、で離婚するときはその線が普通になくなってまた新しい線を別の人が作るみたいな、そういう感じで、あの本当に個人制度になってるんですよね。 で、まあ、あの日本でもね、マイナンバー導入あの始まってますけど、別にマイナンバーがなくてもせあの保険の数字とか、日本っていろんな数字が個人についてると思うんですよね、
うんうん、
けどアメリカだととりあえずそのもうソーシャルセキュリティナンバーっていうのがもう唯一で、それによっていろんな情報がくっついて、自分は一人の人間としてそれを持って生きていくみたいな感じになってます、うんうんうん、だから日本もマイナンバーがすごく浸透したら、もしかしたら戸籍っていう役割がなくなってきて、こう何々さんって個人でこうなんだろう、この人は日本の人ですねっていうのが分かるようになるのかもしれないんですけ ど、うん なんか過渡期なのかなっていう気はします。ただ、うん、今回その私がアメリカ人と、まあ、パートナーになるって決めた時に、思いがけないところに日本での影響があって、
はいはい、
その母がですね、なんか、まあ、母というかうちの両親が、娘2人の親なので、娘2人だった場合、嫁いだ時に、家から出るじゃないですか、日本だと。で、あの相手のお家の戸籍に入る。そうするとお墓も相手のお墓に入るっていうのが、多分日本人の娘2人を持った親の、
はいはい、
多分あのメンタリティだったと思うんですけど、
はいはい
はい、1人の娘が、日本の男性とじゃない人と結婚するってことになると、行くお墓はないので、私は実家のお墓に残るわけですよ。
は
そうすると、あのなんか墓守りっていう人がいるらしいんですけど、墓を守る人、はい、その墓を守る人がいなくなるっていう前提だと、はい、うちの両親の代で墓は終わるんですよね。ただ私がいるプラス私に子供ができたりすると、結局私とその子供は、お墓はうちの両親のお墓に入ることになるので、
はいはい、
うん、私が墓守りになり、私の子が次の墓守りになるみたいな、そういう
なるほど
ことが変わるので
、受け継がれていくのね。
そうそうそう、だからなんかどの人と結婚するかとか、どこの家に入るか、または国内で入らないかっていうのは、意外とその先祖代々のこの縦のつながり、日本と、うん、特殊のなんかご先祖を大切にする文化にはちょっと影響があって、
なるほど、
っていうのがあって、なんか、うん、個人制度でいいじゃんみたいな、アメリカにいるけど私もやっぱりそのおじいちゃんおばあちゃんのお墓参りとかも行ってた、あの、うんうん、習慣があるので、うんうん、まあ、それはそれでなんかその家ベースで受け継がれていく何かっていうのもなんか日本的でいいなみたいな、その文化的な意味でですね、あって、なんかそんなことを最近意識することがありました。だから戸籍は窮屈ではあるけれども、戸籍という形じゃなくても、そういうなんか家として何かつながっていくっていう、うん、あのその個人主義のアメリカでは体験できないなんかものがあるのは、やっぱなんか日本のいいとこだなっていうふうに思ったりしてます。
そうだね、うんうんうん。あれ、なんかアメリカでも遺体はあれ焼くんだっけ？
うん、
あれ、
いや、だいたい埋める、うん、
あ、埋めるのか、うん、そうかそうか、
多分もちろんお墓はあるんですけど、なんか多分その、うんうんうん、この家族なんだろうね、どうやってその新しい石ができるかとか私全然わかんないんですけど
確かにな
んかあんまりお墓参りっていうなんかあれがないの、うん、あそこ同じ場所に戻るとか同じところに入るとか、そういうのはあんまない、もちろんね一緒に入ってるとは思うんですけど。
そっかそっか、
うん、
じゃあ 1墓1個体で入ってるってこと？
いや、家族で入ってる場合もあります。
そっかそっかそっか、
うん、けど宗教にもよるだろうし、あの全員が全員埋まるわけでもなかったりするので、うんうん、結構なんか引き出しみたいなところに入ってる人もいるんですよね。
あ、そうそうなるほどね。
そうそうそう、
はいはい、
なんかまあけど日本とそのなんか魂に関する考え方は結構日本ほどなんか統一してない気がしていて、
はいはい、
うん、なのでそんなこと、まあ、他のことを考えたっていうのが戸籍と、あとはあの婚外子
っていう
存在、
はいはい、
日本だとやっぱ婚外子ってまだまだすごくレアで、その結婚してない夫婦、また2人の人から子供が生まれた場合、または結婚してないシングルマザーが生まれた場合、婚外子っていうんですけど、日本だとなんか全部の子供の 2% 前後で、アメリカではですね4割ちょっとなので結構多いんですよね、はい、生まれてくる子どもの10人に4人は親が、ね、あの必ずしも法的につながっていないっていう、まあ、いろんな理由はあるんですけど結婚していないっていう、その数字の違いとかを見ても、でそれが当たり前っていう空気のなんだろう国、
うん、
で日本だとやっぱり逆になんで結婚してないんだろうみたいな、子供がいる人に対して多分なんで結婚してないのっていう、そどちらかというとやっぱり珍しいケースとして捉えられると思うんですけど、はい、なんか最近ね事実婚とかも少しあの例が出てきましたけど、事実婚もまだまだやっぱり 珍しいタイプってなるので、うんうんうんうん、なんか戸籍の話もちょっと近いですけど、何がメインストリームで例外かの、なんかこの比率がやっぱりまだまだ日本はすごくこう、なんかまだ大きく偏ってるというか、
そうだね、
ちょっとこう窮屈なのかなっていう気がしていて、国がね、うん、あのもっときつくこうなんか箱を作るようになると、さらに例外と言われる人たちがなんか苦しくなるんじゃないかなっていう気はしますね。
そうだよね、うんうん、だからそういう家族制度を強化するっていう方向が、なんか子供が増える方向につながるっていうことが考えにくいと思うんだよね。
そうそうそう、そうなんですよね、
うん、だって例外を全部排除していくってことだから、
うんうんうん、
もしそうだとするならば、
うんうんうん、そうなんですよ。なんかアメリカのその数字とか、アメリカじゃなくても他の婚外子出生率が高い国 の、
うんうんうん、
あのリサーチとかをすると、やっぱりそのこれが あの可能な国の方が少子化のスピードが少しなんか緩やかというか、
そうだよね、うんうん、ね、フランスがすごい分かりやすい事例だと思うけど、
あ、そうそうそうそうそう、
うん
う
ん、
なのでなんかその、一番最初になんで24条 やろうとしてるんだろうねっていうのが私は素朴な質問なんですけどなんか少子化を本当に止めたかったら、なんか働きママ支援とかもちろんあれですけど、なんかその家族の定義のところをもう少し緩くして、なんかいろんな形での子どもウェルカムにした方が
本当そうよね、うん、
あの少子化が結構ね重要な問題だと私は個人的に思うんですけど、
本当そうよ ね、 ね、
介護してくれる人の数にも影響します。
わかる。あとやっぱすごい聞くのが、なんかその、うん、結婚とかちょっと煩わしいけど子供は欲しいから、
うん、
とりあえず何らかの方法で精子を手に入れて、ね、でそれでとりあえず一時の母になろう、シングルでいいからという人も、うん、結構その割と発言権を持ってきてる感じがあるんだよね、日本で。
あ、
うん、経済的に欧米だとは、そうそうそう、自立してるケースで、
うんうんうん、
欧米だとね、それをそういう人がオピニオンを持つのは結構当たり前だったと思うけど、
うんうんうん、
日本もそういう時代が来てる感じがすごい身近でも聞くので、
うんうん、
あるし、なんかそういう人の無権利剥奪するのっていうねのもさ、なんか本末転倒じゃない。だって子供増えるんだよっていう、
うんうんうん、
そうそうそうそう、うん、
いや気になりますよね、このテーマ、ね、全部つながってる感じで、
もう気になります、
うん、まあ、我々としてはね、神話の存在を意識しつつも、うん、
はい、
自分はどのくらい神話に侵されてるかっていうのを少しチェックインしつつ、はい、
ですね、
まあ、自分のいい形でね、なんかこう1人目実施で、2人目養子で、3人目実施でみたいなのでもいいじゃんみたいなのがアメリカとかではあったりもするので、その家族のやっぱり定義はそれぞれがいいと思う形でいいじゃんっていうのが個人的な考え方ですけど、
わかります。
窮屈に思ってる人がそういうふうに思えるといいなってちょっと思いつつ、うん、
ですね、
ま、周りにどういう例がいるかとか重要でしょうけどね。
なんかそうだね、まあ、かつやっぱり、まあ、とはいえそのまだまだ固定化された家族のステレオタイプが多いし、うんうん、まあ、かく言う私自身も結果的にそうなったって意味では実施を持って、
うん、
で、血縁のある家族を作ってるので、
うんうん、
となんで、まあ、その実態と主張がなかなか伴いにくいっていうこともやっぱ日本だと起きがち、
うんうん、
だとは思うんだけど、でもそれでもそうじゃない阿流の選択をした人に出会った時に、あ、なんか私はこうだけどあなたはそうで、どっちもいいよねっていう風に、うんうんうん、ウェルカムな姿勢をいかに自分から取れるかっていうことがすごい重要なのかなっていうのを思いました、改めて。
うんうんうん、確かにね、我々の、ね、うん、周りにもいますもんね、日本で、
うん、なんかこう、うん、そうそうそうそ
う、うんうんうん、
ね、
うん、ですね、まあ、このテーマはまたいろんなところにつながりそうです、
はい、まだまだ続いていきます
ね、イントロということで家族、
はい、またやりましょう、はい、第2弾、
そうですね、
家族シーンは第2弾、ぜひぜ
ひ、ね、ちょっとなんかマリちゃんとかも入ってくるとまた、はい、新しい視点が入りそうなので、
ですねですね、
はい、まあ、じゃあそろそろ今回はですね、お別れの時間とさせていただこうと思いますが、はい、言い残したことは大丈夫ですか？
大丈夫です、
はい、皆さん枝豆トークはいかがでしたか？今回の録音内容や話題に出てきたサイトのリンクなどはウェブサイトに載せていきますので、http://枝豆トーク.com をチェックしていただければと思います。 皆さんからのこんなお題で話してほしいなどのご提案も大歓迎です。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。
さようなら。